西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。もうなんかあっという間に2月も終わりということで、もう6分の1、今年の6分の1が終わるのなんて、なんか焦ってらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、さあ第4金曜は月替わりでゲストティーチャーをお迎えして西宮を彩る様々な魅力に再び出会える話題をお届けしています。今月はクセマルファームのクセリョウさんをお迎えして、脳がもっと身近であるための活動と題してお話を伺っていきます。クセさん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
このクセリョウってなんか芸名みたいに綺麗なお名前ですよね。なんかちょっとアイドルっぽい言われません？
あの割といい名前やねって言ってもらいます。
ですよね、はい、しかもそのね、この団体のお名前がクセマルファームなんですが、その丸はあの図形の丸。
あ、はい、そうです。ちょっとねこれが分かりにくいので最近あの、はい、振り仮名打ってますけども、
はい、このあたりはこういろいろお考えになって、なんかこうすごく意味があってお付けになったネーミングなんですか？
そうですね、まあクセファームじゃなくて、うん、あのなんかこう丸、いろんなものがこう丸くいくようにっていうようなことで丸をつけようっていうふうにしたんですけど、うんうん、はい、あの表記にちょっとこの形がかっこいいなってこだわったもんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
余計に丸というふうにかん、あのね、はい、文字で書かないで、
はい、
おお、
そうなんです。
いやいや、なんか新しい時代のね農業が来てるぞみたいな感じがするんですが、本当にあの丸の中にみんながこう入り込んだり、みんなでつながったりみたいな、はい、なんかそういうところを結局目指してらっしゃる、ね、ということなんですよね。久世さんはもともと農家の生まれではなく、
はい、そうなんです、はい、あのまあ、前職はあの NPO 法人でずっとあの農業体験の事業をもう専従でやってたので、もうあのイベントとかセミナーとかをずっと年間やってました、
はい、
15年ぐらい。
すごい。でその前はまたそういうあの、ね、流通だったりとか、やっぱりそのちょっと食料品のようなことに関わったりして、はい、
そうですね、ちっちゃな団体だったんですけど、うん、まあ、あの安全な食品とか、ね、無農薬のお野菜とか、うん、はい、そういうものを扱っている団体でした。
ということはやっぱり一貫して食の安全性だったり、まあ、本当にあの、ね、体って食べたもので作られてるっていうことですから、うん、本当はもっと気をつけないといけないのに、ね、ちょっと忘れがちなところをやっぱりちゃんと抑えてらっしゃるってことですよね。
はい、まあ気づけばみたいなところもあるんですけど。
いやそうなんですか。はいはい、で今そのクセマルファームとして活動してらっしゃる一番のその根本的なところっていうのはどういうところになるんですか。はい、
まあやっぱりその、まあ、僕自身も消費者ですけど、やっぱりその食べ物の向こう側っていうのがやっぱり見えない、うん、で皆さんがやっぱりそれを分かってない部分もある、まあ、しょうがないところもあるんですけど、うん、そこがいろんなその問題にもつながってるような気がして、うん、で自分が農家として栽培をするならばそこをやっぱり一緒に見てもらいたいし関わってもらいたいっていうのが、まあ、一番ですかね。
あのちょっと前からその顔の見えるまあ、その作物というか製品ということで、はい、あのね、生産者の方のお写真なんかが貼ってあるトマトだったりとか、はいはい、キュウリだったりとかっていうのを見るようになって、ああなるほどこういう人が作ってあんのかみたいな、はい、それはやっぱある意味安心感にもつながりますしね。
はい、
な
ので僕らが、まあ、やってるところでいうと、うん、いろんな作物はもうね作ってる人は僕やっていうことが分かるので、
クセさんの顔が全部についてるみたいな。
そうですね。はい、
うん、今どんな作物を、
まあ、今で言うともうちょうど野菜がなくなっていってる時で、
春野菜が終わりつつの夏野菜にはまだちょっと時間が、
そうです、そうです、今ちょうど夏野菜の苗を作ってる ところですね。
夏野菜といえばトマトとか、はい、
そうです、トマト、キュウリ、ピーマン、はい、うん、オクラ、まあ、そういったものの、まあ、苗を今作ってる感じですね。
苗から作ってあるんですよ、はい、そうそう、まあ、それお仕事として農業やってらっしゃ当たり前かもしれないですけど、はい、苗を買ってきてとか、例えばあの、ね、お米作りもやってらっしゃるんですけど、 そうですね、それも、ね、もみもというかではなく、はい、もうそこから育てるという。
そうですね、はい、
けど結構大変違います
大変です、大変ですね、だからやっぱり今農家さんがそういったところに労力をかけるのがしんどくなってる、うん、特に高齢化でね、だからそういうところは、まあ、自分がやってみるとすごいよくわかるところではありますね。
なるほどね、はい、だから本当にその原点に戻ったところからのスタートで、はい、もうあの本物の農家さんになりはったんですよね。
あ、そうです、そうです、ね、だからあの西宮市に認定してもらった農家になれたので、うん、
はいはい、これでも今ね農家になるって結構大変なんですよね。
あ、そうです ね、
ね、
はい、
なかなかそのなんかねこう見渡せば耕作放棄地とかもね見かけたりするんで、ここでやりたいなとかって思っても、まあそのなかなかいろんなステップが、はい、ということで、まあ、そのあたりのとこも、はい、今後は久世さんのとこに教えてって言ったらもしかしたら指導のそういう分野も ね指導してもらえるのかなと思ったりするんですが、はい、さあ今日のねそのタイトルの、はい、脳がもっと身近であるための活動、つまりその命を支える活動ということですよね。
はい、まあ、人間の体っていうのはね、やっぱり食べたものでできてて、
そうなんですよね、
でその食べたものに対して今どうしても意識をそこに持っていくだけの余裕がないっていうところはあるんですけど、でもその体がまた次の子どもたちを育む元にもなってるし、うん、そこがどんどんどんどんなんか今危なくなってる気がしてて、で、まあ、安全性ということもそうですけど、はい、そういうところをやっぱり特にまあ意識したっていうところはありますかね。
で、はい、農業っていうのはしんどいこともいっぱいありますけど楽しいこともいっぱいあるみたいなのがね子どもたちにも伝われば、はい、今後その農業で日本を支えてくれる子どもたちがいっぱい増えるかもしれないということで、はい、あの大社小学校などの取り組みなどもまた後でね、はい、いろいろ教えていただきたいと思うんですが、はい、そんな子どもたちからもう大人たちかなり高齢者の方も含めて、
ね、
今なんかグループを作っておやりになってらっしゃる、
はいはいはい、今30組ぐらいが、うん、あのこのクセマルファームという仕組みの中に、はい、あの参加してくれてて、
はい
はい、で、まあ、週に、2週間に一遍活動に来てもらってるんですけど、はい、お野菜を月に2回お渡しをしていて、うん、で、1年間関わってもらうということですね。
自分たちで育てた野菜をもらえるわけ。
そうですね、関わったっていう言い方を僕らはしてますけどね
関わった
そうそうそうそうそう、
いろんな関わり方があるわけだ、じゃあ、
はいはい、
要するに育てるばっかりではなくてその前段階の準備とか、はい、後片付けとかも含めてのどっかに関わったらもらえる、
そうですね、まあ、ちょっと今回の、ポイントになってるのがやっぱり農家さんって作物が売れないとお金にならないじゃないですか、
はい、
でそれを1年間例えば収入がなければ、ね、やっていけないわけで、
そうですよね、
なので、先にお金を出してくださいと前払いなんですね、この形が。
今そのクセファームで、はい、クセマルファームさんでやってらっしゃるのは、
はい、
前払い、
前払いなんですね、はい、なので1年間野菜代を先にもらうっていうことになってます、うんうん、
いくらぐらいの野菜代と
年間6万円です。
6万円、
はい、ということは月が5000円、
はいはい、うん、ということはそんな高くないですし、これやったら出せるなという範囲ですよね、
うん、はい、そう言っていただけると嬉しいんですけど、うん、
はいはい、6万円一遍にでも出さないといけないです。
まあ、一遍か、まあ、分割で2回かってしてもらってて、
で、まあ、その予算を確保、
そうです、そうです、はい、
うん、
これで、まあ、いろんな方がやっぱり農業したいってなった時に、はい、投資しないといけないことがいっぱいやっぱあるので、そういう意味で最初の、はい、まあ、約束を、うん、で出してもらうというだけじゃなくて、まあ、当然作る側には責任がありますけど、買う、まあ、メンバーに入る方はそれで安心、うん、安全の野菜が、まあ、手に入る はい、っていうこと、まあ、このバランスがすごく難しいんですけどね、
うん、はい、その代わり関わらない
とい
けない、その関わり方なんですけど、はい、どれぐらいの感じで関われば仲間に入れていただけるんですか？
あ、いや、それはもう皆さん のご都合によってるので、
多分働いてらっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、子育て中の方もまあリタイアされた、はいはい、でそれぞれのご事情が終わりだと思うんですが、です、うん、
まあ、お子さんがいらっしゃるとね、やっぱ子供と、はい、一緒にやりたいって言って、
それもできるんです
か？はい、で来て、うんうん、ただまあ子どもたちに僕らもその遊びに来たらあかんよって言うもんで一緒に仕事しようやって言うんで、はい、まあ、それにちょっとこう時間はかかるんですけど、うん、でもそうやってここが大事な場所やと思ってもらうっていうようなことですね、うんうん、この親子だとね、で作業が好きな人は本当に作業楽しみに、うん、で肉体労働好きな人は本当に肉体労働くわぶってくれるみたいなことをしてくれたり、うん、はい、ただまあ僕の、栽培スケジュールに合わせてもらうので、はい、まあ、片付けばっかり、ね、回ってくるような人もいたりもするんですけど
そうか、だいたいサイクルが決まってくるとなんか片付けばっかりして、はい、でもまあね、それも関わり方の一つですし、はい、ああ、なるほどね。じゃあ、その、まず前段階の準備から、その片付けまでっていうと、はい、かなり工程はいっぱいあるわけですか？
そうですね。でもまあ、僕は、前の、仕事で、皆さんのね、活動の、まあ、お世話もいっぱいしてたので、はい、そんなに無茶なことは言わないですし、うん、それなりの、こう、メンバーの顔を見ながら、うん、割り振ってやってるようなところはあります。うんうん、
はあ、はい、まあ、ある意味そういうふうにみんなで楽しく集まってやりながら学ぶことも含めて、で、ね、はい、で食のことも考えるという、はい、なんかね、CSA ですか、はいはい、っていう活動っていう、うん、これはどういうことになるわけですか？
まあ、一昔前、まあ、40年50年ぐらい前に、はい、産地直送とか、はい、まあ、提携契約みたいな形で生産者と直接契約をして野菜をもらうっていうような活動がちょっとあったんですね、うん、日本でも、はい、まあ、流行ったというか増えた時があって、で、それが、まあ、ちょっとやっぱり世代移行できなくて日本では縮小していくんですけど、うん、欧米ではその形が割と広がって、うん、まあ、多分流通の違いだと思うんですけど日本とのね、でそうしないとお野菜とかお米自分たちの食べたいものが手に入らないという事情があったみたいで、うん、すごくまあそこでは広がっていってるんですね、うん、でその中で加工品一緒に作ったりとか一緒に食事をしたりとかっていう活動の広がりも出てきてる、まあ、そういうのがまあ、逆輸入みたいな感じで日本にまた帰ってきてて、はい、で今ちょうどその、まあ、僕もそうですけどちょっとこうこだわりの農業をしたいと、で自給農業プラスこだわりの農業をしたいっていうような人たちにとったらこういう形で、まあ、自分の知ってる人たちに支えてもらいながら農業を、まあ、していこうっていうのがポツポツ出てきている、
まあ、それが CSA という取り組み、はい、ね、これ日本語に訳すと地域支援型農業、うん、そうですね、と訳すそうですね、
はいはい、で、まあ、この訳がね、うん、ちょっと分かりにくいところもあるんでねはい、はい、でも、まあ、うん、コミュニティサポーティッドアグリカルチャーっていう方がなんか分かりやすいんかなって僕は、
もう現代というか、はい、元のままの方が、はいはいはい、うん、つまりコミュニティで、はいはい、そういうふうに一緒にやっていこうという、ま
あ、近くの農家を守ろうっていうね、はいはい、支え守ろうっていうことですよね、はい、
なるほどね、まあ、こういう活動をしてらっしゃる団体というのは、はい、今かなりあるんですか？
うん、まあ、団体というよりは個人で始められる方が多いかなっていうのが一つと、はい、もう一つは個々でやってて野菜の売り方をちょっと変えたいっていう方がグループを組んで、はい、うん、まあ、神戸の方とかではやってる方が何箇所かあるみたいですね。
はい、なんかちょっと前にね本当に米騒動があって、はい、お米が手に入らないってえらいことやって、これお米だけじゃなくて何もかもがね、はい、手に入らなくなったらどうしようっていうちょっとその不安があって、そうですね、やっぱりいろいろ考えられた方も多いと思うんですけれども、はい、今後このそういう CSA 活動的なものっていうのは増えていく傾向にはあるんでしょうかね？うん、
兵庫県はこの活動を、はい、広げていこうっていう一応補助金などの制度を持ってるみたいで、僕もそれをちょっと利用させてもらってるところがあるんですけど、はい、そういう向きはあるみたいですけど、まあ、その前段のシンポジウムみたいなので出たお話を聞いたところではね、ちょっとまだコミュニティ感っていうんですか、そのみんなでやるっていうのを農家さんの方でどういう形がいいかなっていうのを模索されてるような感じだったとは聞いてます。だから僕はどっちかというと先にコミュニティの方からやってるので、ちょっと稀なケースなのかもしれないですね。
なるほどね、はい、ただ本当にプロフェッショナルな農家さんにとってはその素人の、はい、ね、そういう人たちがわちゃわちゃ来てっていうのも、はい、結構これ大変やなという、そうですね、ことに、ね、うん、なるんでしょうし、はい、だからそういうところでクセマルファームさんのクセさんのやっぱり登場というか存在ってすごい大きくなると思うんですけど、もう今までずっとそういう形でやってこられて、はい、そのクラスだったり、うん、そういう団体を指導みたいな形でやってこられて、今の本当にこの実動の形に落とし込んでおられるから、うん、これは本当に使えるなっていうのはちょっとすごい雑な言い方かなと思う。これすごいいいシステムですよね。
そうですね。だからまあ、すぐにできると思わずに、なんかこういう形にっていうことを目指して、うん、農家さんも少しスキルをつけていくっていう手はあるんじゃないかなと思ってて、その今まではやっぱりすごく作ることにね一生懸命されてたって、はい、それはやっぱり食料がない時代から農業されてるから、うん、日本のその食を支えるという当然自負もあったんだと思うんですけど、まあ、だんだん今それが変わってきた時に農家さんもちょっとこう自分のこだわりとかね、なんかそういうものを表現してもいいんじゃないかなと僕は思っているので、それをこ うまくこの形の中に入れていって、で農家さんをやっぱりその消費者の人たちが支えるっていう形ができていけば、新しく農家になる人もね、もうちょっとハードルが下がるんちゃうかなとは思いますけどね。
なるほどね、はい、やっぱり食の安全性だったりとかっていうことも今本当にみんな考えるようになってきましたし、ちょっとぐらい見栄え悪くても、無農薬のものにとか、ちょっとぐらい値段高くてもその有機栽培のものにみたいな、そういう思いというか、なんか下地はかなりできてきてますもん ね、 ね、
そんな感じがしますよね。米騒動も、まあ、まだお米高くて大変ですけど、でもやっぱりそっちをね、意識するにはすごく大きな出来事やったなと思いますしね。
そうですよね。なんかああいうふうにガツンって言われなければ、もうふえーっていつもあるもんだって、お金さえ出せば買えるんだって思ってた、ね、ちょっとそこに米騒動はちょっとドキッとしましたね。
なのでやっぱりお米のことはよく聞かれますし、僕らはまあその出荷という形は取ってないですけど、でもどうやってできてるんか気にしたこともなかったとかね、で大規模農家ってどんな風にしてんのとかっていうのをやっぱりこうあれがあったからね、意識がいってるっていうことはあるので、まあ、なんかマイナスだけじゃなくて、ちょっといい方向になっていけばいいなとは思いますね。
ね、まあ、お米作りといえばもう究極の農家のお仕事という感じで ね、普通一般人はとても手が出せませんみたいな分野だと思ったんですが、なんとやってらっしゃるんですってね、大社小学校で。
そうですね、はいはい、
これは何なんですか。
はい、もともとは小学校ちっちゃな田んぼはまああったんですけど、もう一つ池があったんですね。でそこの底が抜けて、そうですそうです、はい、
一時ね、ビオトープがめちゃめちゃ流行りましたもんね。
だからどこの学校にも多分ビオトープあると思うんですけど、でそこのなんか底が抜けちゃって水が張れないと。要するに生き物もそこでね暮らせないから、立ち入り禁止になってたらしいんですね。だから校庭の隅がこう立ち入り禁止になってんのも、まあもったいないし子どもたちにもあんまり良くないから、これなんとか使われへんかっていう話になって、でまあ最初ちょっと造成しようと思ったらしいんですけど、それはちょっとお金がかかりすぎるっていうことで、ちょっと相談があって、まあ変わった形やけど、そこに土入れて田んぼにしたらって 僕が言ったんですね。ちょっと提案してみたんですよ。
はい、
なあのあじゃあちょっとあのどのくらいかかるかみんなで計算してやってみましょうかっていう話になり、うん、
はい、
で学校でもちょっと OK が出て、
はいはい、
まあ、その時ちょうど PTA の会長さんがね、あのうちのメンバーにいて、その人があの発起人になってるんですけど、
はい、
であのやっていこうっていうことになりまして、う
ん、だから校内にタンポができた。
そうです、できた、はい、
はあ、これはじゃあもう学校の取り正規の取り組みって言ったらおかしな言い方ですけど、
授業の一環で
として皆さんが関わって、
はい、あそうですそうです、
はあ、はい、どのあたりから関わるんですか。もうそれこそ
苗作り、あそうですね、はい、あの苗作りはね今ちょっと試行錯誤しているので、うん、買ってるのと、はい、作ってみてるのとやってるみたいです、はい、まあ学校なんでねちょっといざできなかったら困るんで、
はい、
でいうふうにはしてるんですけど、はい、その支えてくださってる現場をね支えてくださってるお父さんお母さんたちがいるので、
はい、
その方々がちょっと今、来年4年目になるんですけど、
うん、
あのまあいい意味で欲が出てきたっていうかな、こんなんしてみたいみたいなことが出てるようで、はい、うん、苗作ってみようっていうことになってるみたいです。
すごい。これは何年生が取り組んでるんですか。
5年生ですね。
あ、そうなんですか、
はい、5年生の総合学習の時間でやってるようです、
はい、ただもう4年生あたりからもうワクワクしながら、
そうなんですね、
こうね準備にも、はい、っていうことらしいんですけど、
はい、
つまりじゃあその苗を田植えで植えるんですか。
植えて、そうですね、はい、だから、まあ、買ったやつを使うか作ったやつを使うかはちょっとその時の状況にはよりますけど、うん、でも子どもたちがそこに田んぼに入って、うん、手で植えて、
はい、
でその後、まあ、あの間のお世話がなかなかね子どもたちではできないので、うん、そこを地域の方とお父さんお母さんたちがグループを作って面倒を見てるっていうことですね、
はい、でももうその本当親御さんからそのね周りの地域からみんなこう巻き込んでというか一緒にこ
う
見守りながらそのお米を育ててで稲刈りもして、
そうですね、はい、
で最終的には食べるんですって。
そう、家庭科のね授業で自分たちが収穫したお米を食べれてるので、これはもうねあの最初の時に言うんですけど、そんな学校ないよって、はい、子どもたちに、
ね
うん、
いや美味しいって言うんじゃないですか、ね、子どもたち、
そうそう、
ね、自分で育てたお米が食べられるなんて、ね、もう究極の贅沢ですよね。
そう
です、
はい、
はまあ、そういう活動も その大社小学校ではやってらっしゃる、
やってて、はい、
これは、ね、コミュニティスクール、
はい、
あのということなんです
か。この、まあ、仕組みはちょっと僕詳しくはないんですけど、うん、でもあの西宮市の全校で今この仕組みで学校運営をしていこうということにはなっているようなので、あの、まあ、その中でこの校内田んぼっていうのが一部としてあるんですね、うん、
なるほどね、はい、そしてまあそれは農と暮らしの未来塾というね、
はい、
まあ、これあの久世さんが提唱してらっしゃることにつながっているということで、はいはい、またあのこのことに関してはもうちょっと後でね、はい、いろいろお話を伺いたいと思うんですが、
はい、
でもなんかやろうと思ったらいろんなことがやれるんですね。
まあ
本当に
あの、はい、まあ、それなりのこうね苦労もまあありつつですけど、でもあのまあ、そういう意味では今すごく恵まれた環境にいるなと僕自身も思います、
ねえ、はい、あのいろんなことを、まあ、推し進めていらっしゃって、はい、まあ、講座なんかも開きながら皆さんに教えていらっしゃるんですけど、
はい、
まあ、その根本というかどういう思いを持ってそういうものに我々関わっていくというか参加していけばいいんでしょうね。
あ、そうですね、僕、まあ、あのやっぱり今のこうちょっと社会の、
うん、
あのしんどいところみたいなのをね感じてる方がたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思ってるんですけど、
は
い、あのまあ、経済的なことっていうのはなかなか避けては暮らせないですけど、
はい、
そこがすごくクローズアップされてるような気がするので、
うん、
もう少しこう自分のできることが増えていって、
うん、
時間とお金をそのに縛られないっていうのかな、なんかそういう、うん、だから暮らしの中にそういうものをちょっとずつでも入れてほしいと、でそのきっかけに農とか農業を使いたいと思っているので、うん、僕がやってることにまあ触れてもらって、まあ、すぐに何か変わるわけじゃないですけど、でもちょっと今しんどいなとか、なんかこのままでええんかな、食べ物心配やな、
うん、
特に親御さんは子どもたちのことをすごく心配してらっしゃるんで、そういうことを思うと、まあ、それを考えるちょっときっかけに ね、で考えてすぐには変わらないかもしれないけど、でも少しずつその日常が変わるきっかけにしてもらえたらなっていうのは思ってますね。
なるほどね、はい、あの日頃から久世さんがねすごい大事にしてらっしゃる4つの仕事っていうのがあって、あ、はいはい、教えていただけますか、はい、それ
はい、あの久世マルファームのねパンフレットにも書いてあるんですけど、
あのねすごい綺麗なパンフレットができたんです、はい、久世マルファームさんの。
そうなんです、
これ今から皆さんにいろんな形でお配りして、
そうですね、はい、あの、はい、ぼちぼち出していこうかなと思っています
はいはい、
はい、で、あのまあクセマルファームっていう活動を作った時に、その僕たちがするあるいはクセマルファームの中で行うことをこのカタカナ表記で仕事っていうふうにちょっと定義をしました、うん、
はい、
でそのテーマとして4つ、土、それから体と心、つながり、未来、まあこういったことをその栽培活動をしながら意識していこうっていうことを考えて4つ挙げてるんですね、
はあ、はい、ということはその農業を通して、まあ、そういう体験をするということでもっと広がりのあるいろんな未来につながっていくことが見えてくるよっていうことになるわけですね。そうですね、これすごいですね。
最初のね土なんかは、はい、あの実は畑の土って1年に1ミリしか増えへんのですね、あの黒い土が、
うん、
で、あの農家さんたちはそれをずっとこうやっていく中で、
はい、
あの黒い畑土ってできていくじゃないですか、田んぼ畑土が、で、あのこれは田んぼや畑の歴史を見るときの目安になってるんですけど、
はい、
穴掘ってもらったときにね、
うん、
例えば20センチあれば200年っていう、うん、
200年、
30センチあれば300年っていうね、だから それぐらいやっぱ土ってすごい時間かかって、僕らがいるところで25センチぐらいはあるんですよね、
はい、
だからやっぱり250年、江戸時代からずっと、
はい、
まあ、それをやっぱり守るってすごい大事なことをっていうふうにこれが最初に来てるわけですけど、
その後体と心、
そうですね、まあ、関わってもらう中で、まあ、体を最初にしてるのはちょっと食べ物で体をまず整えて、はい、
うん、
でそこからまあ心もあの健康になってねっていう願いをかけています、う
ん、はい、でつながり、
はい、つながりはやっぱりあの食べ物もそのものが作物だけでできるわけではなくて、水がつながっていたりいろんな生き物が関わってたり、うん、まあ、そういうつながりっていうこともあるし、
うん、
まあ、僕がねさっきあのお話ししてる自分が農家になってっていうことを、これからなってこられる農家さんとか今までやってこられた農家さんともつながっていきたいっていうふうな、まあ、そういう意味でもつながりって挙げました、うん、
はい、そして未来ですよ ね、
そうですね、次の世代にね、はい、だから今僕らがやってることっていうのが、将来その次の世代がね、うん、あの関わって暮らしていくわけですけど、まあ、あのちょっと最近いい言葉やなと思ってるのが、今生きてるその社会というかね、うん、場所はその未来の子どもたちから借りてるんやと。
お、
だからその今僕が使ってる農地も、うん、未来の子どもたちが使うところを今借りてるだけやから、ちゃんとそのまんま
次に受け渡さないといけないよ
という言葉がすごい今いいなと思ってるんですけど。
なるほどね、はい、さあその未来、農と暮らしの未来塾というのが、4月に開校するというのをお知らせの後、はい、たっぷり語っていただきたいと思います。
はい、
さくらえ
今日の西宮再発見は、脳がもっと身近であるための活動と題して、クセマルファームのクセリョウさんをお迎えしていろいろ話を伺っています。いやでもその農業っていうのは本当にやりだすと楽しそうですよね
そうですね、
うん、
なんかそういう意味では自分でこうやってて、まあ年いってもね、
はい、
なんかあのボリュームを下げていって、
うん、
でも作ることはずっとできるからいいなと思ってます
ねえ、
はい、
なんかもう間もなくその市民農園なんかもまた栽培所始まるのかなとか、はい、それからあのいわゆるなんていうのかな、貸し農園みたいなのも市内にもいっぱいありますし、そうですね、はい、もうねなんか土と親しみたいのよっていう方はたくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、 やっぱりまあ我流でおやりになるのもですけど、はい、なんかちょっと教えてもらったりアドバイスしてもらうと、ね、なんかすごく、ね、はい、いいんじゃないかということで、はい、ノート暮らしの未来塾というのが、はい、間もなく4月に開校ということで、
はい、まあ、この活動はコープ神戸さんと一緒に取り組みをさせてもらってるんですけど、はい、年間通じたプログラムで、うん、まあ、脳だけじゃなくてね、まあ、暮らしとか未来とかっていうのが入ってるので、はい、まあ、暮らしの課題だとか社会の、まあ、いろんな今起きてる事象だとか、まあ、そういったことも、うん、学ぶんですけど、はい、でも基本的には実地で農業も栽培もするし、はい、田んぼもやります。
どのあたりのエリアで
十輪寺地区っていうところなので、あ、はい、兜山のもうちょっと西側っていうところですかね。
バスも通ってますから、あ、そうですね、はい、ね、通うのは行ける、
そう、行けます、はい、
はいはい、このあたり その農地も使いながら、はい、
そうですね、
お、はい、これはでも定員があるんですよね。
はい、そうなんです、はい、15名で、うん、まあ、ちょっと多数になった場合は抽選にさせてもらってるんですけど、はい、まあ、今例年でいうとそんなに倍とかにはならないので、うん、はい、
なるほど。3月の19日までに、はい、クセマルファームさんのホームページから、はい、お申し込みをいただくといいと、ね、
はい、
はい、これ年間の受講料が38,000円、はい、まあ、税込みということなんですが、はい、これで本当にね、いろいろと教えていただけたらいいですよね。
はい、毎週木曜日、うん、まあ、午前中だけなんですけど、
はい、
まあ、ずっとあるので、うん、そういう意味では40何回の活動に参加できるので、まあ、ハードっていう人もいますけど、嬉しいという人もいるし。
ねえ。現地での説明会が3月の5日と12日と19日の木曜日のそれぞれ午前10時から行われるそうですので、はいはい、これ、チラシはどこでゲットすればいいんですかね。
今、まあ、コープさんのお店には置いてもらっています、うん、ということと、はい、市内の公民館も少し依頼はしているので置いてもらったりしてます、は
い、ぜひそのチラシをご覧いただいて、はい、お申し込みいただきたいと思いますが、ちょうど昨日が今年度の、はいはい、卒業式というか、
そうですね、修了式でした。
はい、はい、どうでしたか、皆さん、
出席でいうと、まあ、13名が、
はいはい、
この修了式では、うん、講座を受けてこれから取り組みたいことっていうのを3分間スピーチしてもらうんですね、うん、で、はい、それを皆さん話していただいたんですけど、うんうん、まあ皆さんすごく熱心だったっていうこともあるし、うん、何か次の1年はね、うん、違った1年にしてくださるんじゃないかなという期待を、させてもらいました。
先輩頑張るっていう感じですか。じゃあ次回、ね、次期の、はい、今年度、2026年の4月開校の ね、チームの方にも頑張っていただ、
はい
て、ぜひまずはね、はい、お申し込みいただいて、その地位を獲得していただきたいと思うんですが、
はい、
久世さんはね、鮭越山の保全活動などにもずっと取り組んでらっしゃいまして。はい、
そうですね。
はい、
今年度、まあ、今年の1月に、うん、初めてクリーン大作戦というのをやって、鮭越山の周辺の道路とか、うん、山のゴミ拾いとかをやったんですけど、60名ぐらい集まってくれて、で、まあ、イベントとか、親子向けのイベントとかも当然やってるんですけど、はい、そうやって山を保全する、でこれはなんでかっていうと、うん、六甲山から僕らはお水をいただいて農業ができているので、山が元気だと水も豊かになって農地も潤うっていうことなんですね。それがまあ引いては海にもつながっていくんですけど、まあ、そういったつながりを知ってもらいたいっていうこともあって、活動を一生懸命やってます。
なんか小学校の子どもたちと親御さんとで、はいはい、なんかそのいろいろ学ぶっていうようなのもあって、これがその山から海までいろいろ学べるっていう、はい、これは森の学校、
はい、
森と川と海のつながりという、はい、これももうすぐ募集が始まる。
そうですね、はい、はい、今まで森の学校っていうのはやってたんですけど、それは山とそれから畑 っていうつながりについては、うん、やってたんですけど、今回は海まで行こうでいうことで、森と、うん、川と海のつながりということにしたんですけど、一次産業、これも命を支えている大事な産業で、はい、農業だけじゃなくて林業とか漁業のこともね、はい、特に次世代には知ってもらいたい、
うん、
で親子参加にしてるんですけど、最近はその親御さんもやっぱりその経験やとか知識やとかがないっていう場合もあるので、はい、もう親子で来て親子で学んでくださいと、
はい
はい、なので参観じゃなくて一緒に体験しましょう。
付き添いじゃないよね。
そうそうそう、
一緒のチームで頑張ろうと。
はい、
これは何回ぐらい？
5回。
はい。
はい、で、山、森から始まって、うん、畑をやって、それから、漁業をやって、最後にまとめを、紙、うん、新聞を作ろうと思っているので、はい、はい。ちょっと、そういう意味ではハードではありますけど、はい、しっかりこの5回でね、うん、学んでいただけたらなと思っています、
はい、でもこうやっていろんなことが学べるっていうのはすごく幸せだなと思いますし、
はい、
知ってるのと知らないのとでは、
ね、
これからの人生ガラッと変わるんちゃうかというぐらいの、はい、やっぱり講座ですよね、これね。
そうですね、うん、大人の方でもやっぱりその意識してなかった、
はい、
で水のつながりっていうのは思った以上にやっぱり知らないんですよね、うん、知る機会がないっていうことなんですけど、
うん、
なのでこれはそういう見えないところでいろんなものがつながってるっていうことの、うん、まあ、きっかけにもなるなと僕は思ってるので。
そうですよ ね、もう本当に異常気象が続いてて渇水もちょっと心配されるとかね、
はい、
夏の暑い時に農業はしんどいんちゃうかとかいろんなことが多分あると思いますけれども、はい、それらを全部含めてやっぱり体験したり知るっていうことは
そうですね、
その後の人生にきっとすごい大きな影響を与えてくれるんでしょう ね、
で、うん、そういうまあ、そこから大人になっていくね、
はい、
人たちがまた社会のことをより深く考えてくれるとね、
う
ん、すごく嬉しいですよね。
でも大人の方もやっぱり自分の老後とかも考えたらね、クセマルファームのこういろんなね、はい、本当に取り組みにぜひ賛同して仲間になっていただきたいです
ね。
なんかホームページがねとっても充実してますよね。
あ、そうですね、ちょっとね、うん、最初にお話ししてた退社のこととかは、はい、小学校のこととかはまだ出てないんですけど、うん、はい、そういう地域 の活動も出していきますので、うん、またチェックしていただきたいと思います。
クセマルファームで、
はい、
ぜひ、チェックしてホームページご覧いただきたいと思います、
はい、
さて来月の第4金曜日3月の27日は樹木医の藤原隆之さんをお迎えして西宮の桜前線と題してお話を伺っていきますね。桜もねやっぱり ね待ち遠しいなっていう感じなんで、ということでぜひお楽しみに。そして第一金曜は西宮市立郷土資料館西博の学芸員の皆さんの登場です。来週3月の6日は学芸員の椿原芳恵さんをお迎えして山口の文化財を紹介していただきます。椿原先生のメッセージもお待ちしていますよ。というわけで今日はですね、クセマルファーム代表のクセリョウさんをお迎えして脳がもっと身近であるための活動、はい、本当になんかだいぶ身近になったとはいえまだやっぱり知らないこといっぱいある、
はい、
その農業という、
はい、
ね、分野ですけれども、
そうですね、うん、でやっぱり食べ物がそこからできているということはもう本当に人間の体の基礎なので、
はい
はい、ぜひそこはそこからいろんなことにね目がまた、うん、向いて視野が広がってくれたらいいなというふうに願ってます、
ね、はい、いやいやだからそのこの野菜をこういうふうに調理したらこんな美味しくてこんなに体にもいいよみたいなことも含めて、はい、もういろんなことを教えていただけるんでしょ。
そうですね、はい、
ね、
そうやって、ね、食べることもそれから暮らすこともね、
はい、
はい、
まあ、西宮はね本当に農業でも例えば小松菜だったり、はい、おなすだったりとか、まあ、トマトいろんなこと本当に割と町の中で身近で育ててらっしゃる方も多いですから、
はい、まだね残ってらっしゃいますから ね、
うん、ね、はい、そういう方にももちろん頑張っていただきたいですし、
そうです、そうです、
そこにもっともっと我々も関わっていける分野が部分があるんだとしたら、
はい、 なので ね、あのうちにっていうだけじゃなくて、はい、いろんなその農業されてる方とか、うん、農に関わってる方に目を向けてもらって広がってもらったらいいですよ ね、
ね、はい、食べたもの で、
そうです、
体はできている、
そうです、できてます、はい、
何食べてったらいいのやろ今後これさえあればってものはないけど、ね、いろんなものをこまめに取る、
はい、
ね、うん、今一番お好きな野菜は何ですか、草さんは。
僕ね、冬はやっぱりカブが一番好きなんですよ。
カブ、
はい、この仕事をするようになって、カブがこんなに美味しいんやって思いました。
なるほどさあ、ここから春から夏に行くと何ですか ね、
夏 に、 ね、夏になるとね、まあ、あのナスが割と、
ナスね、
はい、あのこれ大人やないとなかなかナスの美味しさ分かるみたいけど、うん、ナス美味しいですね。
でもお漬物にしてもいいですし、焼いても美味しいですしね、はい、まあ、本当にいろんなね、農と食と出会っていただきたいと思います、はい、ということで、今日はお忙しい中、クセマルファーム代表のクセリョウさん、本当にどうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
というわけでお届けしました、西宮再発見。この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。